天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2016年1月29日タックポッドキャスト第13回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイフォアさんです。
クイフォアです。
はい、ちょっとハート足りなかったんじゃないですか。今日はオープニングぐらいこう明るくこうね、ハートっぽく言ってくださいよ。
私なんかさっきの失敗をちょっと引きずってて
そうですね、まあ皆さんわからないと思うんですがちょっとあの岩田さんオープニングのしゃべりですね失敗してですね、まあでもまあこれ編集できますから、
はい、
あの失敗するの構いません。何の失敗してもらっても生じゃないですからね、はい、ライブだったらそうはいかないですからね。
すいませんって言ったらすいませんは警察いらないって言われたんです
なんかそういう、はい、なんかバランスんですか全部、うん、
いやもう
さっき久岩さんが言うたこと覚えてますか。この番組は IT 関連情報を中心にですよ、う
ん、はい、今の話様々な情報ですから
今の話が IT ですか。
でもまあ様々な情報ですからくるめて、はい、
わかりました。久岩さんがそう言うならあの、
はい、
私があんまり久岩さんに言われるとファンの方に怒られるからですね
ありがとうございます。
もう肩につけてる人は強いですからね。
いえいえ、ありがとうございます。
ところで日曜日、
はい、
九州の大雪すごかったですね。あれ、
ね、すごかったですね。桜島とかね。
そうですよ。もう、まず九州の高速道路の状況を、
はいはいはい、
ウェブなんかで見たらですよ。うんうん、あの通行止めとか黒く引かれるんですけどね。
そうですね。
はい、真っ黒でしたもんね。
うん、
全部止まっとるやないか。
うん、でまた、まあ、高速道路って特に、はい、こう山をね、
うんうんうん、
縫ってね、
切り開いてですね、
そうそう、あの、うん、開通させてるんで、どうしても別府側とかだとよく霧で、雪じゃなくても雪も当然そうなんですけど、霧で通行止めっていうのよくあるんですよ。
大分自動車道はですよ、
はい、
別府湾サービスエリアとかすごい高いところにあって、
はい、すごいでしょ、
霧の難所ですもんね、あそこ、
うん、そうなんですよ。
私何度も仕事で、うん、あの置いたと取ろうとして、あの、うん、トスまで行こうとしたときに、霧で通行止めで、下道走った覚えありますね。
うん、そうなんですよね。
九州は本当、高速道路に関しても、すごく、うん、あの、険しいですよね。
そうですね。また、開通するまでにね、ところどころが部分的に営業で、ようやくここね、うん、なんとなくつながったっていうのは、もうここまだ1年、2年とか ね、本当に数年の話ですからね。
宮崎に行くのに、熊本との県境に。
格闘っていう峠、格闘峠ってあのことです。
格闘ってどんな字格ですか？
加えるに、
はい。
久しに、富士だったと思います。
はい、はい。
高速道路で行けばトンネル。ちょっと全長2キロぐらいのトンネルなんですけど。
はい。
では
い、
一般ので言ったら峠なんですよね、
うんうんうん、
でここが通行止めの時に大雨、
うん、
格闘峠を越えたんですよね車で、
うんうん、
だからもうあちこち土砂崩れで、
あ、
大変でしたね。
ああ、
もう結構九州 の、 その山って深いところはですね、
うん、
そういうイメージありますね。道路が今回は雪ですけど、まあ、雨降っても止まる、
うん、うんうんうんうん、
鉄道網もやられましたよね今回は。
そうですね、特にあの、
う
ん、切り替えがね、故障というか凍
って
しまってポイントが動かないとかいうのはありましたよね。
ポイントが動かないっていうのもありましたよね、うんうん、在来線もほぼ全滅でしたね、大分方面に行くやつ、
うんうんうん、
だからあの九州新幹線で、
うん、
ずっと下っていくやつですね、鹿児島の方に、
うんうんうん、
あとは、トスから分岐して長崎とかに行く、うんうんうん、線もみんな止まってましたね。新幹線は結構強かったですけどね、
うん、
専用の軌道だしやっぱりそう強いんですよね、
うんうん、
でもやっぱり久保さんがさっき言われたポイントの切り替えができないっていうの多かったですね、うん
うん、そうですね、どうしてもね凍っちゃってね。
そうですね、雪が挟まったりとか、
うん、
凍ってポイントが動かないっていうのは多々あったみたいですね、
うん
うん、やっぱり自然のは強いですね。
そうですね、まあ、もうまた特 特にこう何年かに一度とか10何年、20年、
はいはいはい
ね、まあ、スパンがもう毎年あるのであればやっぱりそれは想定されるわけですけど、まあ、ちょっとどこまでっていうのかね、どこまでやったらそのパーフェクトなのかって分かり
にくいですね。どこまで備えるかっていうことですよね。その何年に一度と思い出したんですけど、沖縄で雪降ったんですよね確か。
そうなんですよ、何年どころじゃないですよ ね、
これ
ね。
何年ぶりですかこれ。
沖縄はちょっと分かんないんですけど、奄美では115年ぶりとかっていう。
115年、
はい、
明治時代ですか
っていうことになりますよね。いつになったのかな、明治34年以来の115年ぶりとなるということで、はい、書いてますね。はい、
鹿児島の、あ、すいません、115年ですか。鹿児島の大雪も40年ぶりぐらいらしいですね。
ほう、
いや、すごいですね。まあ、そら、これだけのですよ。今の鹿児島で40年って言いますけど、40年に1回しか降らんようなところでですね、雪に備えるから言ったら、そら無理ですよね。
うん、そうですね。沖縄はね、はい、まだ結構あれで、はい、みぞれが観測されたのは190、ごめんなさい、1977年2月17日とかっていうのが
一応見
えるので、はい、というのはありますので、ちょっと意外は意外ですけど、でもやっぱり観測史上初めてっていうのはいろいろなところに書かれてますから、まあ、ちょっとそのカウントの仕方とかにもよるのかもしれないですけどね、はい、どっちにでもちょっと異常ですね。
異常ですよね。今回そのほら AGM の仲間がいっぱい九州にいるじゃないですか、
はいはいはい、
あんな方々が Facebook なんか上げてるのを見たらですね、あの鹿児島のエビジム鹿児島代表の徳さん、
はい、
すごかったですよ、ね、定規で家 の、
そうです、
あの積雪状態を測ってる、うん、結局なんですかね、私25センチぐらいまでしか見てなかったんですけど、
なんかね40センチに届くか届かないかみたいな感じでしたよ。
すごいですね。
うーん、
いやー、ちょっと今回の大雪はですね、うん、本当に予想外ですよ私も、うん、ちょっと私仕事にもだいぶ影響がこれで出てですね、うんうん、対応大変だったんですけど、各この雪の話今しましたけどね、
はい
はい、まあ、私の仕事にも関係あるんですけど、この鉄道網だとかこの道路網っていうのはやっぱり通信なんですよ、これも、
うん、
あれ
そうですね、
ピンときました、
はい、あの停信とかそういう話、
そういうこと、そういう
こと、もともと
の通信って言ったらですよ、うんうん、例えば戦場でですね、徳川の軍隊が攻めてきたとかいうのをですよ、うん、早馬でかけて、
うん、
そのね、ね、遠征がバー言いに行くっていうことやね、うんうんうん、でも俺がちょっと、え、なんすか、
そこまで戻ります、
そこまで戻りますよ
いや、ちょっと予想外 のちょっと過去まで戻ったなと思って、ちょっと今、はい、びっくりしましたけど、はい、あとはどうぞ、
次は書状をね、こう、したためて、はい、それを、はい、まあ、早馬で運ぶ、これ手紙ですわ。
はいはいはい。
ほんでまあ、それが詩的な手紙から明治時代になって、前島密香さんが、ね、舞庵が作った。
友達ですね。
友達、マブダチツア
ー。マブダチだったんですね。はい。
作ったこの、電信のシステムですね。まあ、郵便のシステムですよ。これも、その、なんですか、馬車とかですね。長距離は。やったり、あとは鉄道で運ぶようになったわけですね。で、今それが、まあ、ほとんどが、今度はトラック。輸送は道路で運ぶようになって、うん、つまりその今電気通信だけがですよ、うん、通信だと思ってる方多いんですけれども、うん、視覚通信だとかですね、のろしですよ、のろし、うん、はい、
うん、
あとは旗振ったりもしてましたよね、大阪の米相場を伝えるために。
ああ、そうですね、これ最近、はい、あの朝の朝ドラを見てらっしゃった方はまだね、そういうところが場面として出てきましたから、記憶にある方もいらっしゃるかもしれないですね。テトさんは朝ドラとかご覧になってらっしゃらないと思います。
朝ドラ、はい、仕事してますもん、はい、
はい、
そうなんですか、
ね、はい、そうですね、はい、そうですね、その米相場を旗振って知らせたっていう、はい、その矢倉にその朝さんっていうその主人公の女性の方が登りたいっていうような、はい、まあ、ちょっと破天荒なプリをこう示すようなところね、男性しか行かないようなところに行って、はいはい、そこ登ってみたいとか、そのすごい楽しそうに興味を持って見るっていう、そういう場面があったんですよ。
あ、まさに通信ですね、その旗振りの、
はい、
まあ、破天荒というかね、うん、まあ、クイホさんの買ってると思いますけど、すいません、はい、まあ、そう通信ですよね、
はい、通信って、うん、だからその、はい、ダイトさんもそのおっしゃったように、まあ、その私たちはもうなんかもう電子 的なものっていうのをちょっと想像しちゃうんですけど、で全通信っていうのをまあ検索すると、はい、検索というか調べ、まあ、語源というか言葉を調べると、はい、様子を調べる、あ、様子を知らせることとか、うん、情報を送ることっていうことなので、やっぱもうパケット通信っていうか、もう要するにちょっとずつ流すみたいなことと、まあ、あとはそのさっき言った、はい、あの、なんて言ったらいいのかな、まあまあ、結局のところ様子を知らせることっていうので、知らせ方の方法についてはまあ様々あるっていうことですよね。そうですね、
ありますよね、うんうん、やっぱりその今でもなんですか、戦争映画なんかでですよ、うん、あのなんですかね、こうどっかね突入するとき指先でこう信号を送ってるじゃないですか、お前が先行けとかって、
はい、はい、
あれもそういうことなんですね。無線なんかでやったら傍受される、はい
はい、うんうんうん、
傍受される、傍受されるだけで内容が分からなかったもここに無線が飛んでるっていうことは敵が近くにおるっていうことになるわけですか、
うんうん、まあ、そうですね、はい、
だからそういうのを防ぐために見える距離で手先だけで情報を伝え合うとかっていう、うんうん、そういうのはやっぱり大事なんですよね、
うんうんうん、は
い、だから何につながるかというとですよ、我々もこんなスカイプで遠く離れてやってちゃダメなんですよ。収録はこう目と目を見合ってですね、心が通じる距離でやるっていうことが大事なんですね。
いや、十分通じてます、大丈夫です。
はい通信の進歩はあの目まぐるしいんで、
はい、
スカイプで十分気持ちも伝わる時代ということですね、
はいはい、だと思います。
はい、タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、お願いします。
まず一つ目ですけれども、2016年1月19日6時8分にリツイートした記事です。 GMO レンタルサーバーなど複数のサービスで24時間にわたり障害、電源設備の故障で、これはインターネットウォッチの記事です。私のコメントは電源は全ての基本と書いております。これどんな話かと言います。すごくあの GMO ってあるじゃないですか。
はい。
私はサーティーレイズとかでお世話になってるんですけど。
はいはいはい。
あそこで前だサーバー立ててるところのですね、設備でどうも電源の故障が起こったみたいだということですね。うん。でまあいろんなことが重なって、こういうのって一個起こるとバーッと連鎖的に起こるからですね。
うん。
うん。これで約24時間ちょっとサービスに一部支障が出たっていうような感じですね。
うんうんうん。
こういうのの電源ってやっぱり全ての基本ですよね。
そうですね、うん、
今でこそ私も家にUPS 置いてないですけど、
うんうん、
Windows の、 タワーなんかを使ってたところは、うん、UPS を使ったりしてましたね、
はいはいはい、
今もなんすかノートパソコンとかが主流なんで、
そうですね、うん、
UPS なんか家に置いてる人いないと思いますけど、
う
ん
う
ん
うん、そうですね、どうしてもデスクトップはね、うん、突然切れちゃうんでね、
そうですね、
あとはねバッテリー積んでるんで UPS ね、そうそうそうそう、
あれ今 Mac でもですよ、うん、iMac を買おうっていう人は DTP の系統の方やったらおるかもしれないけど、うん、普通のユーザーの方やったらみんなノートってイメージですけど、どうですかね。
割高なんですよね、スペックと見比べたときにね、うん、でももうそれが当たり前と思ったりとか、うんうん、やっぱりこういう言い方はまあちょっとどうかなと思うんですけど、はい、やっぱりスターバックスとかああいうところで気軽に外で電源を取れるところっていうのがすごく増えたじゃないですか、
う
ん
う
ん
うん、そうですね、確かに確かに、う
ん、私がモバイルを始めた頃15年とか、まあ、約ほぼ20年前の時って、
え、久保さん、じゃあその当時あれですか、まだ10歳にならないぐらい、
まあ、そうですね、それぐらいかもしれないですね、次行っていいですか、
うん、どうぞ、
はい、そういう時って、はい、秋葉原にですら電源をその使っていいですよっていうようなお店があるかないかという時代だったんですよね。だから本当になんか途中でバッテリーが なくなってっていうか、でどうしようどうしようみたいな感じで常にその予備バッテリーを2本は持ち歩いてましたから。
そうですよ ね、
それを考えるともう本当に今どこでも簡単にコンセントっていうかね使わせてもらえるし、そういう情報もこうシェアできる状態にありますからね。
ありますからね、うん、
本当に一般的になってきましたよね、うん、
そうですね、私も IBM の235シリーズっていうのを使ってましたけど、当時ほらビデオカメラのバッテリーで統一規格があってですよ、
はいはいはい、
それと同じものが使えたんで、うん、安く調達できるし、うん、で2個入ってるんですよね、右手左に、
うんうんうん、
で1個ずつ交換できたんで、なのであの頃はそうでしたね、バッテリー4つとか持ち歩いてましたね、
うん、
で今ちょっと話してたバッテリーとそのあれですよね、電源を組み合わせてるのが、まあ、UPS ってやつなんです、
はい、
基本的には、壁コンセントは交流ですね、
はい
はい、交流を一旦直流に変えて、
はい、
でバッテリーと負荷に供給してで、インバーターでまた直流を交流に変えるっていうのが一般的な仕組みですよね、
はい、
そうすることによってもし交流の流量がポーンとなくなったとしても、うん、バッテリーで直流が生きてるんで、うん、インバーターで交流を作ってコンピューターを生かすっていうような感じですね、
うん
うん、でさらに大掛かりなところこの GMO のそうだと思うコンセントの前に発電機がついてるんですよね、
うん
はい、で発電機と、まあ、乾電クヨさんでいうところで中部電力ですか、
うん、
これが並列パラレルになっとって普段は乾電からの供給ですよとで乾電から入力なくなったらポーンと発電機が回りますよと、うん、でじゃあその乾電が停電してから発電機が供給するまでの間の、まあ、一時期停電するときはこの UPS がその間を持たせますよっていうような考え方でやってるんですね、
うん、
でこれを並列に何系統もバーッと並べたりとかいうのあとは LTT なんかの局なんかでやると今言った交流 UPS の部分の交流直流交流っていうのをやめて交流から直流のみでやってるっていうあのなんすか建物なんかもあるんですよね。だからすごいですよそういうところは全部直流ですから設備のその監修のカメラ あのビデオあれじゃないですか録画する用の、
はい、
そんなも直流で動くように改造してあるんですよね。まあその方が単純といえば単純なんですけどね。だこの GMO の話はちょっと私もなんですかね、こういうのって細かいところまで発表しないじゃないですか。発表しないんでわからないですけど多分ですね電源設備のその型系統が故障してですよ、
うん、
でそれを切り替えるが時にそのでシステムを落としたりしなくなって被害が拡大したっていうところじゃないかなと私は思ってるんですけど、うんまあ、想像で過ぎないですけどね、
うん、
どうでしょう。
まあこれで一部、まあ、ホームページ、ね、借りてる、契約してるところのホームページが見れなくなるので、うんうんまあ、なんて言うんだろう、その、機械を喪失したっていうので、まあ、訴訟になったりとかね、まあ、どういうふうなその契約内容になってるのかっていうのにもよりますけどね。
う
ん
まあ、そうですね。
うん、
まあ、稼働率 100% のシステムっていうのはありえないですから、
うん、
難しいところですけど、まあ、私のコメントの中で、電源は本当すべての基本ですから、
まあ、そうですね。うん、
やっぱり電源周りがしっかりしてるっていうところが、やっぱり安心ですよね。ある拠点にあったやつに増強って増やしていくことで、やることが多いんですよね、
うん、
新たな拠点を作ってそこに新たなサーバーを入れてドンと切り替えるって、ね、ものすごいお金がかかりますんで、
うん、
なかなかそれはできないとは思うんですけどね、うん、でもまあ顧客の信頼を障害を起こして失うよりはそういうふうに計画的にねやる方が、まあ
うん、
皆さんの信頼は勝ち取れるのかなと思いますが、うん、どうでしょうね栗原さん。
そうですね。まあでも、うん、すごく今お値段もお値打ちじゃないですか、こういうレンタルサーバーって。
そうなんですね。2ギガで月500円とかそんなありますもん、
う
ん、
そうですよね、うん、だからやっぱりもう値段だけ見て比べてるっていうのがまあほとんどの人の、ね
うん、
一般的なあれですから、まあ
うん
うん、そこまでその影響はないかもしれないですね、うん、と思いたいですけどね、うん
うん、まあ安かろう悪かろうでは困りますんで、
うん、
GMO さんってすごいいろんなサービス提供しますよ ね、
う
ん、
そうですね。
証券会社も持ってるしですよ、うん、でもやっぱり皆さんに信頼されるシステムというのは大事なんで、うん、これを一つこんな障害あったんですけれども多分これで人学ばれることが大きいと思いますんで、うん
はい、
まあ皆が安心して使えるシステムをこれからも作っていってもらいたいな、うん、していってもらいたいなと思います。
はい、
次のニュースいきます。
はい、
2016年1月16日19時39分にリツイートした記事です。木星探査機ジュノー太陽電池搭載機の史上最遠距離を突破、 IT メディアからの記事です。私からのコメントは高性能太陽電池パネル搭載と書いてます。
はい、
これどんな話かと言いますと、木星探査機というのはですね、太陽系の外の方にあるあの木星という大きな星に向かって言ってるんですが、だいたいこういう惑星探査機っていうのは今までは原子力電池というのを積んで、いわゆる ラジオアイソトープエンジンとかいうやつですね、
はい、
積んでたんですけど、これはそうじゃなくて太陽電池で通電して 木星の方まで行ってると、これがものすごい距離ですね。今のところですね、1月13日午後2時にですね、太陽から7億9300万キロメートルだそうです。
はい、
はい、すごいですよね。
そうですね、これ、うん、何分の1になるんですかね。
だいたいこれ木星まで行くと地球に比べると、うん、太陽からのエネルギーもらえるエネルギーが25分の1になる、
うんうんうんうん、
でもその25分の1になってもですね、うん、まだ発電するようなまあ、高性能なパネルを積んでるみたいな、うんうん、まあ、多分金に糸目つけてないですからね、こういうのは。
まあそうでしょうね、あ
の普通の家の上に屋根のところに置くようなパネルとは値段も全然違うと思うんですが、
うんうんうんうん、
それでもこの何ですか、7億9300万キロ、
うん、
8億キロですよ。
はい、
だいぶ遠いですよ。
もうなんかちょっと桁としては、まあ要するにもうこれ書いてある通り木星周辺ですからね、なんだかんだ言っても。はい、
光でもちょっとかかりますよ、時間。
うん、そうです ね、はい、
久保さん、これですね、
はい、
8億キロメートルとして、
はい、
太陽から光の速さで約45分ぐらいかかるっていうことみたいですね。
はい、
で地球がだいたい 7、8分でしょ。
はい、
うん、っていうことは、まあ、そこから30何分も光でもかかるわけですから、
はい、
それは太陽のエネルギーも少なくなりますわな。
うん
うん、でもすごいですね、それでちゃんと探査機が動くぐらいの発電ができるわけですけど、
うん
うん、でもやっぱりこれ太陽電池は太陽が当たってないとダメなんで、静止衛星でもあの食ってあるじゃないですか、
はい、
太陽地球衛星ってなんだときは、うん、太陽パネルが使えなくなってバッテリー運用するっていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
ここまで遠いとですよね、いろんな障害があるんで、大体だから原子力電池を使ってるっていうのが多いのですけどね、
うん
うん、過去にもあるでしょ、あの、まあ、こういう惑星の周りもあるのはいいんですけど、実際に降りて活動する探査機なんかは失敗してるんですよね、太陽電池だけじゃ。
そうですね、それあれですよね、チリム・フゲラシメンコ彗星に行ったロゼッタっていう探査機のことですか。
もう一回言ってもらっていいですか。
チェリモフ・ゲラシメンコ彗星ですね。
いいですね、私も言っていいですか。
どうぞ。
チェリモフ・ゲラシメンコ彗星、
はい、繰り返すの好きですね。
はい、チェリモフさんと多分ゲラシメンコさんが見つけたんでしょうね、
という方が見つけられたそうですよ。
この衛星に降りた探査機は確かあれなんですよね、あの、もともと降りるところは太陽当たるところやったけど、太陽当たらんところに降りてもうてえらいと思ったんですよね、はい、
そうなんです、
う
ん、そうなんですよ。なのであのちょっと初めに予定していた活動の全部ができなかったっていうことだったんですよね、うん、これあのロゼッタっていう、
はい、
まあ欧州宇宙機関、あ、ごめんなさい、欧州宇宙機関が2012年に飛ばしたロゼッタっていうその探査機が、
はいはいはいはい、
古希のフィラエっていうのを一緒に積んで出てったんです、はい、これね、
コキですね、はい、
そうです、コキ、
まあ、あとこの多分ロゼッタから離れて、
そうです、
この万有引力でこの彗星に引っ張られて、はい、そこにポコーンと落ちたもん、は
い、これね、あの、はい、日本語のその情報がすごく少なくて、私もこれに関して探す、あのチェルモフ・ゲラシモンク推定に行ったのロゼッタっていうのはちょっと異常に私もあの執念を燃やしていろんな情報を集めてたんですよ、これ前から、はい、このニュースになる前からですね、はい、っていうのはロゼッタとかそのフィラエっていうのは全部古代エジプトの名前に関係しているので、これは面白いと思って。
ロゼッタストーンのロゼッタですね。
はい、そうなんです、ロゼッタストーンのロゼッタなんですよ。でこれフィラエっていうのはなんで出てきたのかなって思ったら、ロゼッタストーンもそうなんですけど、フィラエもフィラエストーンって言って、実は古代エジプトの文字を解読するために、
あ、なるほど、
使われたキーになったその、石碑なんですね。
でも福山さんが読めるフランス語で欧州が情報を書いてること多いんじゃないですかね。
ありますね。それかページが、あ、ページは英語のページとかフランス語のページとかあるんですけど、うん、YouTube に動画を作成して載せてるんですけど、はい、今のところ英語バージョンとあのフランス語バージョンがあって、
はい、やっぱりそうですよね、
うん、でこのロゼッタに関することは、あのロゼッタとフィラエが漫画というかアニメーションになって、うん、
あ、なるほど、
すっごい
親子みたい
な、かわいいのでバイバイって手を振るのとかも、あの全然言葉がわからなくてもすごくあの楽しんで見れるので。
それ見たことありますよ。
あると思いますよ。だって私何度か自分のフェイスブックにこのことに関しての情報は貼り付けているので、それって多分ご覧になったんじゃないかなと思います。
もう久保さんのストーカーとしては絶対見てるはずってことですね。
すみません、本当に、
はい、
ちょっといいですか、
はい、
別室で
怒られた
いやなんかここはね、はい、怒っとかないといけないかなと思って、はい、ちょっと
皆さん怒られました。
いや怒られたって言われてもちょっとけど、まあ、あれですね、はい、もうあの本当に最近全くお隠しにならないですね、
はい、そうですね、ストーカーであることはクイホアファンの私はリスナーの方にいっぱいクイホアさんファンおると思うんですけど、一番のファンは私ですから。
いやなんか怖いな
負けないです。この欧州の情報ですよ、はい、やっぱり英語とフランス語っていうのが多いじゃないですか、
はいはい、
私特徴的だなと思ったのは NATO ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
大西洋条約機構軍、
はい、
NATO ってヨーロッパの人はオタンオタンって言ってるんですね、はい、
フランス語でっていうことですね、
はい、フランス語だとオタンなんですね、
はい、逆になるんですね。
あれ逆なんです、全く逆なんですよね、
うん、
はあ、もうあれが印象的でした。
うーん、
だから我々は NATO NATO 言ってますけど、うん、彼らは NATO オタンって書いてある、
うんうんうん、
でなんかなと思ったらオタンっていうのはフランス語で、
うん
うんうん、っていう話です。
はい、私もそのお話をお聞きするまで存じ上げませんでした。はい、ということでなんかちょっと話が脱線しかけちゃったんで、なんかどこまで
脱線してます完全に、はい、
どこまで行ったのか忘れちゃったんですけど、そうだからちょっと話を戻しますと、はい、その着陸機のフィラエを投下したのがですね、これ2014年の11月12日、まだこれ、最近って言っても去年1年ちょっと前になるのかな、はい、になりますけど、その時にちょっと落とし損ねちゃってですね、
はいはい、
あの当初予定していた情報が全部取れなかったっていうことがあったんで、うん、やっぱまあ、完全じゃないんですよね、やっぱりその、何かからもらって作り出すっていうのはそういうのが、まあ、ちょっとあったり、はいはい、あ、そういう危険性はありますよね。
あ、そうですね、よくわかりますこの話、
うん、そうですね。あとこの木星の話をちょっとしておきますと、
はい、お願いします。ジュピタージ
ュピターなんですけど、
ジュピターでしょ、
英語ですけどね、はい、はい、ジュピターありがとうございます。なんかモテる知識を全部出していただいたみたいなそんなことないですね。
そんなことありますよ。ジュピターは、
はい、
あれですよ、ガスですよ。
そうです、巨大ガス惑星に分類します。もう一つ巨大ガス惑星あるんですけど、
わかりますよ、
はい、
ガスでしょ、
はい、
あれですよ、あれ、あの輪っかあるやつ。
そうです、土星です。
そうそう、
土星。2つはあの巨大ガス惑星に分類されるんですけど、これがすごくなんか地球にとっては重要な位置づけというか、すごい存在が重要なんですよ、
はい、
でどうしてかって言いますと、あの水星とか、まあ、外から飛んでくるのって、まあ、太陽にめがけてこう飛んでくるわけですよね。
ああ、はい、わかります。要は万有引力で引っ張られる、
はいはい、ね、で飛んでくるんですけど、その地球のいわゆる太陽よりも外側になる部分ですね、あの太陽、太陽を中心に見ると地球があって、はい、その外側に木星があるという格好になりますね。
要は太陽の惑星として地球の軌道より木星の方が外側ですよってことですね、はいはい、
あると、
はい、
地球に到達する前にその、水星とかそういうあのぶつかりそうなものっていうのを、うんうん、巨大な他の惑星が守ってくれてるっていうその説があるんですよ。
あ、つまり万有引力で考えた時にですよ、うん、でかいものの方が要は引力が強いから、うん、その水星があれですね、地球の形変わるぐらいのでかいようなやつは木星にぶち込まれて、
うん、まあ、停止するっていう話だと思うんですけどね、
木星の引力から逃げられなくなるっていう、
はい、という話があるんです。なのでこのなんか地球がこういうふうにこの誕生して未だ残っているのはそういう大きい惑星が外側にあるからじゃないかっていう説もあるんですね、まあ、いろんな条件が重なって今の地球があると思うんですけど、はい、
この探査機ですね、惑星探査っていうのは何のためやってるかっていうと、太陽系の惑星を調べることによって地球の成り立ちも分かるって言われてるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
ですから太陽系の外の星を調べることは宇宙の成り立ちが分かる、
うんうんうん、
太陽系の惑星は地球の成り立ちが分かるということで、盛んに太陽系の惑星をしっかり調べてですね、地球がなぜできたのか、どういうふうにできたのかっていうのを調べてるというふうに私聞いたことあるんですけど、
うん、
こういうやっぱり基礎的な研究っていうのは本当大事だと思いますんで、太陽光パネルで 動く衛星によってですね、うん、地球の過去が暴かれるっていうのはなんか私は大きなロマンを感じてるんですけど、
はい、そうですね、うん、もう地球上にはもうとってもなくなってるかもしれないけど46億年前だからもう地球の誕生どころか宇宙の誕生の情報があるんじゃないかって言ってる人もいるんですよ、はい、言ってる人というか言ってる学者さんもいて、はいはい、まあ、とにかくもう夢がいっぱい詰まってるっていうイメージですよね。木星にはというかですね、やっぱりいろんな惑星を地球以外のところを調べるっていうことによってその今までその知られていなかったことも発見できるんじゃないかっていうふうに思われてる思われてるみたいですね、はい。
こうやって国際的な機関が、うんうん、惑星を調べるということで、うん、地球の成り立ちが分かっていろんな研究が進むというのは素晴らしいことだと思います。これからも、はい、この、ジュノーですね、頑張って木星探査を続けてもらいたいと思います。
はい。
2016年1月19日6時14分にリツイートした記事です。スペースX ファルコン9の洋上着陸に惜しくも失敗、 IT メディアからの記事です。私からのコメントは、うん、惜しいとしております。以前の配信で、あれ、久保さんこれ何回でしたっけ、ファルコン9の話。
何回だったですかね。
第9回ですね。
そうです、第9回です。
第9回配信でやりました、はい、あのスペース X がやってるファルコン9ですね。
はい、そうです。
あれは地上に降りてくるのは大成功したんですよね。
そうです、はい、夜で見にくかったっていう動画の話しましたね、はい
は
い
は
い、
今回はそれをですね、洋上に浮かぶ着地するよう船みたいなところですね、ここに着地させるっていうことをやったんですけど、足が一本折れてボーンと枝に爆発しました、ね、
そうですね。
これ燃料が残ってるんで、うん、爆発しやすいんですよね。
もう空っていうわけにいかないですもんね。綺麗に使い切って着地っていうわけにいかないですもんね。
戻ってくるわけですからね。
はい。
仕方ないですけど。
そうですね。はい。
でもまあ、すごいですよね、これも。こんなピンポイントで置いてこれるようになったわけでしょ？
まあそう、まあそうですね。失敗しましたけどね。
まあ失敗しましたけど。でも、降りてきたこと降りてきたわけですから。こけちゃっただけで。これ、ほんと成功してたんですよ。まあ、これ爆発した機体はもう使えないと思いますけど、これ回収してやれば本当どんどん安くなりますよね。
そうですね、
うん、私これにはすごい期待してるんですけど、安く、うん、宇宙に星が出るようになるっていうことで、うん、最終的にはこれで多分私宇宙旅行とかできるようになるんじゃないかと思ってるんですよ。
ただこれ一応無人ですもんね。
まあもちろんもちろんそうなんです、うんうん、人を乗せるには安全性がまだまだ、ね、うん、検証が終わってないと思いますんで、うんうん、無人ですけど、うん、久保さんどうですか、宇宙とか行ってみたいです？私は、
はい、
絶対行きたくないですね。
あとダメじゃないですか、ここでは行きたいって言って
話え、だってお酒飲めないでしょ宇宙行ったら。
あ、そうなんですか、お酒飲めないんですか。
宇宙飛行士で酒飲んだって話聞いたことないですけど。
どうなんでしょうね、飲んじゃいけないんですかね。あそこはあまり考えてなかったな。
でも宇宙飛行士っていうか、こう宇宙ステーションに行ったらですよ、ずっと勤務でしょ、うん、勤務時間中の休息じゃ酒も飲めないし、好きなことできないじゃないですか。
あ、でも好きなことはされてるみたいですよ、やっぱ空き時間に。
本当ですか。
うん、
私みたいに、あの、いや何もないです、すいません、忘れてください。
はい、
お金払ってなんか絶対行きたくないですよ。
そうですね、
仕事で行けよ、私はなんか行きますけど。
あ、
分かりました、行ってきますって言いますけど、
うんうんうん、
できれば飛行機にも乗りたくないですからね。
かなり保守的ですね。どうしてですか、落ちたら怖いからですか、落ちたら痛いからですか。そんなことじゃないです。
信用できないです、飛行機飛んでるのが。
ああ、なるほどね。いや別にそういう方もいらっしゃいますよね。
かなりの人を敵に回しました今の発言。
いや、そんなことないですよ。いや、そういう方はたくさんいらっしゃいますもんね。絶対飛行機に乗りたくないから海外行かないっていう人いますもんね。
仕方ないんで乗ってますよ私。というわけで、このファルコン X にはですね、どんどん頑張ってもらって、はい、宇宙への、物を運ぶコストを安くしてもらって、我々の宇宙利用が身近になってもらいたいなと思ってます。
はい。
2016年1月22日21時50分ツイートした記事です。アナが国内線でもアナ Wi-Fi サービスを開始、 CS チャンネルの無料視聴も、 IT メディアからの記事です。私からのコメントは、これは期待できるというふうに書かせてもらいました。小林さん、最近あれですよね、 JAL がもうずっとですね、うん、あの機内 Wi-Fi ってやってましたね、
うんうんうんうん、 あ、全日空自体も国際線は一部ね、は
い、そうですね、アナ、国際線もやってましたね、うん、これどうですか、 Wi-Fi やっぱり使える方が機内でありがたいですか。
まあ、別に私そこまでしなくてもっていう気が、特に国内線はします、
うん
うん、国際線だとねどうしてもほらフライトがね7時間とか、うん、まあ、もうちょっと長かったりするとねちょっと退屈でとかいうのありますけど、私別にそこまで求めてはいないんですねっていう気もしたりして、あと乗るっていうので結構いろいろ準備してくるじゃないですか。
まあ確かにそうですね、
時間潰せるなって思うと、じゃあこの時にやろうっていうことをするので、なんか、まあ、わざわざっていう気がしなくもないですけど、まあ一部の方にはありがたいかもしれないですね、うんうんうん、
私はやっぱり Wi-Fi は使いたいですね。
何されるんですか。
はい、
何をしたいんですか。
あ、もう久保さんまだ気づいてないんですか。久保さんの近くにずっと私が飛ばしてるドローン飛んでて、久保さんのコード監視してるんですけど
なんかものすごいちっちゃい、なんかなんだろう、
はい、
スズメバチぐらいのサイズ、あ、スズメバチぐらいのサイズ、私もさすがに分かりますけど、
ハエぐらいですね。
ですくね、きっとね、そうおっしゃるかなと思いましたけど、
飛ばしてるんですけど、気づいてないです。
気づいてないです。
あ、はい、気づいてなかったです。それずっと見合わなあかんので、ずっと Wi-Fi が必要なんですよ。
あ、そうなんですね。分かりました。
うん、もう何回も落とされてますけどね、久保さん自身
そうなんですね、はい、私が凶暴みたいに聞こえませんで
した、ね、そういう意味じゃなくて
でもこれあれですよね、はい、タブレット、まあ、iOS のタブレット、はい、もしくは、Android のタブレットが、タブレットとか、まあその、スマートフォンが必要ということなんですよね、うん
うん、そうですね、Android とか今 iOS ですね、
うん、そうですね、で一部のコンテンツについてはその、うん、iOS 端末のみの対応というふうになってるっていうことを、
そうなんですか、
うん、全日空のページには書いてありました。
それは出なかったですね、はい、
あ、そうですね、あとは PC もブラウザーで見れるんだけど、やはりその一部のところがだけで、まあ、全部ではフルスペックで見れるというふうではないというふうになってて、まあ、一応その結局フルで活用しようとすると iOS の端末が必要ということになるらしいんですが、まあ、これ結局なんかそこから発生した話になると、
はい、
まあ、LCC は特にそういう、ね、前方にそのパネルがないっていうか、そういう、
はいはい、
個人 の、 そのテレビモニターみたいなのがないっていうのがまあ今主流に、ね、
はいはいはい、
なりつつありますよね、
はい、機体のお値段が安くしてあるから、
う
ん、
そうですね、
いわゆる一人一個液晶ディスプレイ、
そうですそうです、
はい、ということですね、
そうですそうです、うん、これもこれそういう全日空っていう LCC じゃないところがこういうふうなことをするっていうのもができるっていうのも、やっぱりこれだけタブレットがこうみんなに浸透してきてっていうのがすごく大きいし、これでコストダウンがまた測れればものすごくいいことですよね、
うん、確かにそうですね、うんうん、わし、これ本当に嫌な言い方になって申し訳ないですけど、
はい、
海外行った時に、
はい、
エコノミーに乗ったことはないんで、
あ、
ちょっとわからないんですけど、
はい、
エコノミーにはあれですか、国際線でも、
うん、
あれはついてないんですか。
ついてます、ついてます。
やっぱついてるんですか。
ついてます。 LCC の詳しいことはちょっとわからないんですけど、うん、全日空ですとか、まあ、他の会社でも、私乗ったのでついてないっていうものには乗ったことがないですね、
あ、そうですか、
ここ20年ぐらい、
うんうん、は
い、
国内線はですよ、
うん、
どうなんですか。国内線は確かについてないか。あ、国内線はついてないですね、一個一個に液晶は、
うん、まあそうですね、
だからその時にタブレットでここの記事にあるように CS のチャンネルが見れたりするということなんですね。
アプリが、アプリを、
うん、
あらかじめアプリをダウンロードしておかないといけない
んですけどね。これは便利は便利ですね、
うん、便利ですよね、うん、
これ先行してた JAL のお値段が、調べてみると JAL はあれですね、距離ごとにちょっと違うみたいなんですね、
うんうんうん、
スマートフォンだと一番高い650マイル以上で700円、
うん、あ、じゃあ、全日空と一緒です
ねぐらいですよね、うん、大体今の話で東京大阪が、ね、200マイルぐらいですから、うん、610マイルだかなりですよね、
うん、
多分羽田那覇ぐらいですか。
そうですね、それぐらいになりますかね、うん、
多分羽田福岡でも600マイルは超えないと思いますから、
うん、
うん、まあ、どっちが安い高いっていうのはちょっとこれ一概には言えないですね、うん、大体って言ったような感じですね、
うん、
久保さん、JAL とアナどっちが好きですか。
私全日空が好きです。
アナですか。
うん、でも全日空ほとんど最近乗る機会がなくなっちゃったんですよね。
うん、
うん、
私はですね、当は国内航空が好きですあ、ってことは JAL か
JAL ですね、うん、はい、
でも アナとジャルだったらですよ、うん、クラブ J ってジャルですよね。
はい。
アナは何でしたっけ、プレミアムクラスか
かな、
うん、うん。アナの方がいいですもんね。
うーん、
いつも私どっちも乗ったことありますけど、ラウンジはね、
はい、
ラウンジはジャルの方がいいかな、空港ラウンジは。
あ、そうですか。
とにかく私お酒飲めたらもう満足なんで。
はい、存じてますよ。
また話脱線してます。
はい、脱線してますね。ああ大丈夫ですけど、はい、
でもあのなんていうんですかね、お酒好きな人間にとってはあの、うん、プレミアムクラスっていうのは本当最高ですよ。
うん、
あれ
そうでしょうね。はい、
今話は、
はい、
あれですから、あの Wi-Fi の話です。
そうですね。
いや、機内 Wi-Fi なんかやっぱりいりません。はい。フライト中お酒さえ飲めればもう私は何もいりません。
はい。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。今回もですね、はい、ポッドキャストの、iTunes の方ですね、はい、にレビューをいただいてますので、そちらから読みます。は
い、ありがとうございます。
はい、タイトルがですね、
はい、
内輪話も含めての楽しさということで、前回もコメントいただきました大木豊重さん、維新の大木さんですね、
はいはいはい、
はい、から1月の22日付でいただいてます。
前回はブログにコメントいただいた、
うん、はい、そうですね、はい、はい、すみません、ツイッターアカウント名でのレビューです、
はい、
先日はコメントを読んでいただきありがとうございました。内輪話が多いというコメントもあるようですが、それを言い出すと AUGM の話もできなくなってしまうのでいいではないでしょうか。それよりもお二人が楽しみながらお話ししてくださる雰囲気が好きです。もちろんクイホアさんの美声&軽快なトークと大道さんの何としても脱線させたい大阪根性がいいですね。かっこ僕も大阪なので気持ちは痛いほどわかります。でもってきちんとテック系のお話があるわけですから、ぜひ今後も飲みながら配信を続けてくださいませということでいただいてます。
飲みながらの後にちゃんとかける語が入ってます
ね、はい、かける語が入ってるんですけどね。はい、ありがとうございます。
奥さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、うちわ話ですね。まあ、うちわ話なんですかね。ちょっと、皆さんが聞いていただいた皆さんと感覚が違うかもしれないんですけど、うん、まあ、うちは話なんでしょうね、
うん、あのちょっと登場人物がね、あの説明もなく出てきてしまうところとかが、うん、まあ、どうしてもちょっと、まあ、あるので、まあ、おいおい、ね、説明しながら行きたいところなんですが、話の腰がどうしても折れてしまうので、ちょっと、まあ、話の方が先行してしまうというところもあったかもしれないです ね、
そうですね、うん、まあ、AUG もうちは話といえばうちは話ですからね、
うんうんうん、そうなんですよね。参加してないし知らない方にとってはなんだろうっていうことになってしまいますし ね、 ね、はい、
まあ、でも逆ですから、これで AUGM に関心持ってもらって、うん、私は AUGM に皆さんに来てもらいたいなと思ってるんですよ、
うん
うん、ちょっとね、先週の配信でもあってね、私は大阪のスタッフやってますし、
はい、
久保さんは、まあ、今はもうやられてないですけど、ね、大分のスタッフもされてたわけじゃないですか、
はいはい、
うん、これで皆さんに AUGM ってものを知ってもらえて、まあ、Apple ユーザーこんな風に集まって皆さん楽しく、うん、ね、やってますよっていうのに入っ、仲間にどんどん入ってもらったらいいなと思ってますんでですね、うん、
うん、
まあ、大木さん書いてますよ、クヨワさんの美声&軽快なトーク、
うん、ちょっと時々軽快じゃなくて申し訳ないですと、ちょっとどちりがね多いんでね、はい、気をつけて、
クヨワさんチャーミングな魅力が、はい、もう一回言いますよ、大事なことなんで、クヨワさんのチャーミング、
ありがとうございます。
かぶせ気味に言うのやめてもらっていいですか。
これぐらいでいいですか、
はい、ありがたみが全然、
はい、
もう一回言いますよ、クヨワさんの美声&軽快なトーク、
ありがとうございます。
つまりチャーミングな魅力です。
いやいやいや、
はい、
もうちょっとその褒め殺しみたいなのやめますよ。
大道さんの何としても脱線させたい大阪根性って書いて、私そんなことないですよ全然。
え、これはもうあれですよね、
はい、
あの褒め言葉ですよね。違うの、
ありがたいわけじゃないですか。まあ大木さんのように今日ももちろん飲んでやってますよ。はい、久保さん、これ何杯目ですか ね、
ですね、はい、
この収録に何回かね作ってきますって、うん、作ってますからね。
そうですね、そうですね、はい、何杯目ですかね今日、かける5ぐらい、
かける5ぐらいですね。 はい、奥さん本当にコメントありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストで検索したツイートの中から一部抜粋したものを読みます、
はい、今週もたくさんいただいてますんでね、ちょっと一部にさせていただきます、
はいはい、ではいきます。ブラッフォードさんからです、
はい、
1月22日6時18分にいただいたツイートなんですが、
はい、
iPhone の位置情報サービスをチェック、安心したバイニャーといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。これはですね、クワさんのインスタグラムの、
はい、
関することと皆さんに注意喚起してもらったやつですね。
はい、そうです。
インスタグラムに投稿した写真にもジオタグがついていて、うん、位置情報がここに入ってるっていうこと、
ね、そうなんです。
これ注意してくださいっていう、クヨハさんの書き込みに対してですね。
はい。
これ BSS の方で詳しく書いてますんでですね。
はい。
見てください。これさ、これやっぱりインスタグラム特に気をつけないとダメですよね。
うん。インスタグラムを iPhone などそういう、まあ、GPS のついてる端末で、一度でも GPS をオンにして位置情報サービスを使って、アップロードするとですね、それオフにするっていう機能がないんですよ。
うん、
まあ、あるんですけど、それは、インスタグラムの設定の中にはなくてですね、iOS の設定の中のプライバシーの中にあるんですね。ですからそこまでちゃんとたどり着いてオフにした方でないとダメなんですよ。
うんうんうん、
ですので使うときと使わないときでオンオフを、まあ、ちゃんとされてない方は特にお気をつけいただきたいと思いますね。
そうですね。
はい。では次に行きます。
はい。
ジャミンさんという新しい方を発見いたしました。
はい、ありがとうございます。
お、今から聞こう。時間がですね、
はい、
1月22日の6時49分にいただいてます。
ありがとうございます。で、あれですね、前回の配信、
はい、
12回の配信を朝気づかれて、
うん、そうですね、
はい、ありがとうございます。
皆さん早いですよね、6時台ですよ、
はい、そうですね、
もうその時間から出勤されるっていうことなんですかね。大変ですね。
ではこれですね、これで多分ジャミンさんはですよ、
はい、クヨ
さんのチャーミングな魅力に気づいたわけですよ。このポッドキャストええやないかと、これなんかおっさん、関西弁のおっさんおるけどこれはええわと、はい、麗しい声のこのチャーミングなクヨさんっていうのがいろいろ
違う、いや、はい、わかんないですよ。大道さんの巻き舌に惚れられたのかもしれないですよ。
それまた印象悪いですよね。なんでそうやって私を黒くしようとするんですか。
どうしてそう私のセリフを取るんですか。
そうやって私のこと黒くするのやめてもらっていいですか。
それも私のセリフですね。
はい、いや、ジャミンさん本当コメントありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
うちの曲聞いてもらえるなんて本当嬉しいですよね、
はい、
うん、お、今から聞こうっていうぐらいですから、まあ配信を聞いていただいたと思うんですけど、
はい、
タブネイさんはバックスFMとかにも書き込みされてた方と思う、
はいはいはい、
あちらとはですね、ちょっと趣が違う配信なんですね、うちは、
うん、
なんて言うんですかね、
一
理脱線、二理他力本願、
はい、
三肉岩推しっていう、まあ、そうちょっと IT は中心なんですけど、ちょっとまあそういうことをやってるんです。これでも聞いてもらえればですね、はい、
うん、
私嬉しいですね。
はい、
うちのポッドキャストの魅力は何度も言いますが、クヨハさんのチャーミングな声なんでですね、私が喋っちゃダメです。クヨハさん喋ってください。はい、
IT じゃないですか。
え、ごめん、飛んでたって聞いてませんでした。あ、もう一回
待って。 IT ですよね、 IT 推しですよね。
もちろん IT は話題の中心ですよ、
はい、
でも、まあ、ですか、前面に推してたクヨハさんなんで、
あ、はい、じゃあ次に行きますね。はい、ですね、この方も初めて読ませていただくと思います。まずコメントからいきますかね。クイホワさんに振り返ってほしい。エンディングの最後についてるおまけの音源が楽しみです。ということで、白井さんから、1月22日20時8分にいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。クワさんに振り返ってほしいっていうのは多分あれですね。私がタックのブログで使ってる画像なんでしょうね。クワさんが、
はい、
ピチッと背筋伸ばして向こう向かれてる姿ですよね。
はい、
うん、もう振り返らんこともないんですけどね。
どうして大道さん。それ何ですか。なんで大道さんが言ってるんですか。
それではちょっといろんな条件があるんでですね。
あ、なるほど。
まあここですと言えないんで。
あ、なるほど。それは教えたかったんですね。 はい、条件を言いたかったんですね。
条件は言っとまた人気下がるんで言わないようにしてるんで最近。
あ、なるほど、はい。人気下がるって。
はい。あと次ほら、エンディングの最後についてるおまけ音源が楽しみですっていただいてますよ。
あ、そうですね。
はい、前も言ったようにこのおまけ音源だけでね、一つ番組作ろうかと思ってぐらいなんで。
はあ、
うん。
ああ、そうですか。
まあ、通称クロックイファーのコーナーって私呼んでるんで。
通称じゃないじゃないですか。ダイローさんが勝手に言ってるだけじゃないですか。
ああ、そうですか。じゃあ、私が言ったら、まあ私これの、このポッドキャストのサブパーソナリティなんで。
じゃあ、正式。はい、そういう話になっちゃいますね。もう皆さんそうやって言っちゃいますよね。
え、何がですか？
え、なんかもうそういう名前にコーナーも勝手に名前がそういう風になっちゃいますよね。ああ、
クロックイファーのコーナーですか？
うん。っていう風なイメージ。
じゃあもうこれでいきましょう。クロックイファーのコーナーでいきましょうよ。いいでしょ？
コーナーにしないでください
よ。そうですね。他のコーナーはちゃんと、はい、なんとかですって言ってるんです。これ、コーナーの名前は言うてないですけど、まあ、クロックイファーのコーナーでいきましょう。
私が OK すると思いますか？
じゃあコーナーの名前なしでいきましょう。
コーナー自体もなしにしていただけると大変嬉しいんですけど、でもなんかこう楽しみですっておっしゃっていただくと、なんか
リスナーさんが楽しみを言うてんのにですよ、パーソナリティごときが、え、何や、自分の黒いとこ出されたら困るわ、言われたら困るわ。
なんでそんな、今日巻き舌多いですよね、大道さん。
いや、そんなことないですよ。そういう風な悪いイメージを僕につけるのやめてもらっていいですか？
あ、はい、わかりました。
次行きましょう、次。
はい、次行きますか。はい、はい、
次。
次読みたくないな。時間がですね、
はい、
1月22日、
はい、
0時51分のツイートなんですけど、
はい、
これからエントリーするんだけど、今回のタイトル何やったっけっていう涙目の方がいらっしゃいます。
はい、誰からのコメントですか？
私です。
はい。ゆうはさんからのコメントですね。
はい。
はい、第12回の多分タイトルのことなんですけど、
はい、
第12回のタイトルちょっと読んでもらっていいですか？
え、なんだったっけ？
え、
12回のタイトル？
はい。
本当に何でしたっけ？
じゃあ何でしたっけっていうんだったら調べてもらえばすぐわかる。調べて読んでもらっていいですか？
はい。
このツイッターに書いたコメントと同じ状態になってますね。
あ、金生賞とクールビューティー、
はい、もっと大きい声で言ってもらっていいですか？
金生賞とクールビューティー、
はい。そうですね。
はい。
はい、まず、ナバは標準語ではありません。
はい。
はい。それが一つ目の、あれですね。この、はい、これに対する私のコメント。二つ目のクールビューティーっていうのは、クヨハさんのことです。はい。
あ、そうでしたね。そうだ。それで、これ、大道さんが営業妨害するなって言って私叱られたんですよね、ツイッターで。思い出しました。
営業妨害とは言ってませんよ。おっさんホイホイなんだから、そのおっさんが近寄ってきてんのに、その、いらんこと言うなっていうふうに言っただけです。
そうですよね。いや、そうですよね、じゃなくて。やっぱりそれで叱られたっていうことには間違いないですよね。
次のコメントお願いしていいですか？
はい、いきます。
はい。
やっぱり赤ですよね、と、1月19日21時32分にローヤーハルさんからいただいてます。
はい、最近あれですね、ツイッターのネームはハルさんというふうに開かれて変えられたみたいです
ね。なるほど、はい。はい、ですね。で、添付で赤い、Apple Watch のバンドですね。
はい、そうですね。プロダクトレッドですね。私も買いましたけれども。はいはい、はい。母さん、私も全く同じも買いました。うん、このアップルの商法にやられてますね。
赤は後から出す、
ね。後から出すっていう。
うん、
私も赤が後から出すっていうので、赤を後から買うっていうのをずっとやってますんで、
うん。赤を後から買わされるっていうやつですね。
そういう言い方やめてもらっていいですか？私、この、そういう言い方やめてもらっていいですかって、この、番組でどれだけ言うてるか分かんない、ね。
そうですね、私に対するダメ出しばっかりですよね。
黒いクヨハさんが出たときはそういうふうに言うようにしてるんですよ。
え、それって私が悪いってことです
か？いや、悪いとは言ってません。黒いって言ってるだけです。
あ、なん か、そう言ってこうみんなの、その何ですか、潜在意識の中に私が黒いっていうのを埋め込もうとしてるんですね。
で本当の栗原さんにおった時にですよ、
うん、
え、こんな綺麗な人があんな黒いこと言うてんのっていうギャップを楽しんでもらおうと思ってるわけです。
ありがとうございます。
はい。
そう、別に私は楽しくないんですけど、皆さんが楽しいんですね。
はい、うん、皆さんにさまざまなコメントをいただいてますね。私は、まあ、はい、前回も何度か前にも言ったことあるんですが、あのポッドキャスト のまずは評価を欲しいただいてですね、はい、さらにそこのコメントのコーナーに残していただく、はい、本当嬉しいですよね。あれっていうのはみんなが見れるところにあるわけじゃないですか、うん、でおかげさまで iTunes のポッドキャストのおすすめのところにもいつもうちのポッドキャストが大体ね、はい、載ってるような感じになってます。
はい、
それでコメントに皆さんから、あの、いいこと書けっていう意味じゃなくて、こんな風にした方がいいとか、こんな方が面白いですよっていうので全然構わないんで、このポッドキャストのレビューにあのコメントいただくと本当嬉しいと思ってます。で、はい、どうぞ。
そうですね。はい。私たちも励みになりますしね。
特に励みになりますんで。はい、これからも皆さんの応援のもと我々頑張っていきたいと思いますんで、
はい、
こんなコメントをお待ちしております。
はい、
はい、第13回目の配信も終わりをまもなく迎えます。
はい、
はい、もう最後にですね、サーフェスマイクロソフトが出しました、はい、
うん、
はい、Windows とWindows というソフトウェアと自分らが出したハードウェアを融合したもので、リコールがあったみたいですね。
そうです。
今回の対象は Surface Pro の初期バージョンと Surface Pro 2の全部。それと、Surface Pro 3の中でも去年の夏、以前のやつは全部対象のようなんですね。
はい。
これやっぱり電源のところってやっぱり怖いですよね。
うんね、そうですね。ただ、これ今回回収っていうのは自主回収ということでリコールで回収してますけど、
はい、
これでもちゃんとしたタイプのものでも、あの、ユーザーの使い方が悪かった場合、これ同じことになりますからね。
うん、確かにそうなんですよね。電源ケーブルってやっぱこう折り曲げて何度もするっていうと、高い電流が流れているところですし、電圧も結構100ボルト以上ですから、高いですから、その、やっぱりそういうとこ怖いですよね。
そうですね。これに、あの、これに延長した話としては、やっぱり AC のコードに、まあ、MacBook とか、ああいう、あの、まあ、もので、AC のところに、こう、コードをくるくるくるっていう風に巻く仕様になってるじゃないですか、Apple、うん、製品で。
そうですね。
うん。で、これ、電源をその、コイル上で巻いたまま通電して使ってらっしゃる方っていうのをよくお見受けするんですけど、これも危険ですしね。
ね。
うん。
そこはやっぱり、うん。気をつけないとダメですよね。
そうですね。
今回みたいなこのサーフェスのやつは短いケーブルですけど、やっぱりこうやって露出、ケーブルをしてくると、まあ、発火もありますけど、触っただけで感電してく
る。そうですね。そうですね。はい、しますね。はい。
まあ、そういう意味では、やっぱり、マイクロソフトかなりの数これ売りましたけれども、ちゃんとそのリコールするっていうのは素晴らしい。
うん、そうですね。はい。
人の命に関わることとか、そのまあ、例えば身体に関わることっていうのは、やっぱりこうやってリコールすること、まあ、大事ですよね。
はい。はい、
もう、サーフェイス、かなり流行ってますよね。
そうですね。
うん。私、赤いサーフェイスが欲しいんですよ、実は。
あ、これちょうど、私、あの、お知らせしたのは、エンガジェットのね、日本語版の記事ですけど、こちらにもちょうど赤いキーボードの、あの、素敵なとか言ったら怒られちゃうかもしれないですけど、でも、サーフェイスプロがね、載ってますもんね。
しっかりと真っ赤ですね。
真っ赤ですね。いいですよね、この色ね。私は青いの欲しいなと思ってるんですけど。
まあ、MacBook Air はキーボード出てほしいな。
あ、カバーのことですね。
はい、そうです。
はい。あの、ビファインさんのですね。
うん、見えるところでやっぱり、ね、こういうのはテンション上がりますもんね。
そうですね。でも、この間もお伝えしましたけど、黒があるじゃないですか。
まあ、黒ですね。腹黒い黒ですね。
そんなことは言ってないですよ。
でそういう感じやったんで、自分で言うことかなと思って。
そんなことないですよ。なんかその、どう考えても私が言わせてるみたいな風に持っていくのは、ちょっと、なんかなんとかならないものなんですかね。
まあメインパーソナリティですから、発言の一つ一つには、ね、責任持ってもらわないと、クヨホさんにはね。
うん。でも私、そこまでの意図を持っては言ってないんですけどね。
あ、ちょっと黒いとこを隠そうとしてるっていうことですか。
なんですか、その、ちょっと黒いって。だけどどうしてもその話は、あれですね、ずっと、まとわりつきますね。
ですね。 その方が私も単純で気持ちいいんで。
あ、なるほど。ちょっとその方向に持っていかないようにちょっと努力はしてるんですけど、
ね。お願いします。
ダメですね、はい。
これ桑さん、この今回のリコールはどれぐらいの個数あるんですか？
あ、ちょっと個数はいくつっていうのはここのページには書いてないんでわからないんですけど、はいはい、でも私あの雑感としては、はい、この少ないんじゃないかなと思いますね。うん、
でもサーフェイスプロ3は結構売れましたよね。
そうなんです。でサーフェイス3はプロ3から売れ出したんですよね。あの、うん、もっと言うと RT とからプロ3ぐらいから私の中ではちょっと売れ出した感じで、この前の機種っていうのはあんまりこうなんていうのかな、売れなかったっていうか、やっぱりまだこう初めの序曲の段階というかで、そんなに今に比べたら数は少ないかもしれないですけど、まあそう言っても全部をやっぱり交換するっていうのは並大抵のことじゃないと思いますね。はい。
Apple の方も iPod なのの、うん、電池のプログラム交換プログラムとやってます。うん、まあ数としてはこの Surface の方も結構売れてますからね、
うん、
多いのかなとは思いますね。
うん、
素晴らしい。まあまあ本来であればそういうことがないハードウェアを使うべきなんでしょうけども、それが分かったらリコールするっていうこの体制は本当大事ですよね。
そうですね。
みたいに なってしまいましたけど、
はい、
はい、この今回の13回目の配信もそろそろお別れしたいと思っております。
はい、
はい、クロスが13回目にして何か感想は？
なんか突然振られましたね。
はい、もちろん。
いやもうあの着実にね、一回ずつ一回ずつを大事にやっていくしかないですよね。そんなあの技も何も持ってないので、もう一個ずつ着実にやっていくしかないと思いますので、はい、
いいこと言われますね。うん、私はまあ久保さんとこうやってお話してきたらもう何でもいいです。
何ですか、そんな投げやりなんですか。
ストーカーですから。
もう本当なんかそれ、何なんでしょうね。なんかこう、私どう受け止めたらいいんですかね、その発言。
クリアファン第1号です。
いや、ありがとうございます。はい、ちょっと、それ以上の発言はお控えいただいた方が、はい、ありがたいですけど。
わかりました。
はい。
はい。今回も楽しく配信続けてまいりましたが、そろそろお別れの時間がやってまいりました。
はい。
はい。いやー、13回目もだいぶ楽しい配信になりましたね。
そうですね。
うん。次からも同じようにやっていくんですが、ちょっと切れた方もいると思うんですが、オープニングのトークとテーマトークっていうのを分けるのを今回からやめました。
はい。
オープニングトークで、そのままテーマみたいなのを話しようということでやってますんでね。
うん、
でこれでまあニュースの数をできるだけ増やしたいと思ってますんで、
うん、
はい。皆さんに興味持ってもらって、皆さんの役立つものをこれからも配信していきたいと思いますので、
はい、
皆さん応援の方よろしくお願いいたします。はい、今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではバイニャー。
バイニャー。
行きますか。
行きますか。はい。
2016年1月29日、タックポッドキャスト第13回目の始まりです。
あ、私が言うのね。ちょっと待って。あれ、ちょっと待って。
全然用意してないじゃないですか。
ちょっと待ってください。
オープニングの失敗はずっと続いてますよ、クヨワさん。
すいません。
2016年1月29日、タックポッドキャスト第13回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に皆様に、あ、ごめんなさい。
はい、気にしないでください。
どっから行きますか？
福岡さんからお願いしていいですか？
はい。この番組は IT 関連情報を中心、なんで
いいですよ。人間ですから、噛むことはありますから、お気になさらず。私は3回目、4回目取り直させてもらってますから。はい。
すいません。はい、いきます。
はい。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
今、皆って言いましたよ。明らかに。
押し切ったんですけど、ダメですか？もう一回いきます。
よかったらやり直してもらっていいですか？はい。
はい。